イス。今日は株式会社スタジオ甘露代表取締役の内野浩平さんにお話を伺いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はじめに株式会社スタジオ甘露とはどのようなお仕事をされている場所なのか、事業内容を教えてください。
はい、スタジオ甘露は一級建築士事務所で、拠点を、本社が広島で、あと福岡と鹿児島の種子島に、事務所を置いています。主にリノベーションの、設計から施工までやっています。種子島の方で、2棟宿をやってまして、7割リノベーションとか、新築の設計をやって、であとの3割が宿泊をやっているよという感じです。
はいはい、どうして種子島、そして福岡、広島が拠点になってるんですか？
はい、僕生まれだけ、種子島 で、まあ、ほとんどおばあちゃん家みたいな感じなんですけど、でそれで、まあ、自分のルーツがあったっていうのと、でそこから、博多で、幼少期から、まあ、大学時代までずっと過ごしていました。で、新卒で、大手のハウスメーカーに就職した時に広島に来たので、それぞれ自分のルーツの 3つの場所に拠点を置いています。
そういうことなんですね。そして今回インタビューさせていただいている目の前に甘露って書かれているお酒がありまして、こちらは
これが、僕が生まれた種子島の、その町で、みんながこの焼酎を飲んでるんですね。甘露という焼酎なんですけど、でもう本当に畑でも飲むし、冠婚葬祭でも飲むし、日常でも飲まれる焼酎で、本当にこうその町の生活に根付いてる焼酎だったので、まさかこう自分が種子島で仕事をするなんて思ってなくて、で広島で会社をやるときに、まあ、なんでスタジオ甘露なのって聞かれたときに、実は種子島が生まれてっていうもので、それで覚えてもらうっていうきっかけに、まあ、会話のきっかけになるようにっていうので、スタジオ甘露というふうに名付けさせていただきました。
素敵ですね。
クールチョイス。
この会社を立ち上げられて何年になるんですか？
今丸3年が経って、4年目の会社になります。もともと独立前からスタジオ甘露としては活動していて、でスタジオ甘露という名前をつけてからは今6年目になります。
会社の経営理念や大切にされていることを教えてください。
はい、建築を作るときに、それぞれいろんな土地で今仕事をしているので、その場所でしか多分できない建築ってすごくたくさんあって、でもそれってこう今のなんか社会のこう物流だったりとか、建築のシステムでどこでも同じものが作れちゃう世の中になっちゃってるので、僕はちょっとそこに相反してじゃないけど、わざわざその場所だからできる建築っていうのを目指してやっています。
その場所だからできる建築っていうのは具体的に例えばどういうことなんですか？
はい、スタジオ甘露を最初始めるきっかけになったのが、種子島でやっている泊まれる植物館あずまやという、一棟貸しの小さな宿なんですけど、自分で設計をして自分で工事をして、で今でも自分でずっと運営をしている、宿なんですけど、そこで、何から何まで種子島のもので作るっていうことをやってみて、でそれってやっぱりこう離島だから、あんまりこう外のものとかを持ってくるときにすごく船便で持ってきたりとかお金もかかるし、環境にもちょっと良くないなとかいうふうになんとなく思ってたの でその時に結構種子島がものづくりの職人さんが多い島だったので、照明だったりとかドアの取っ手だったりとか、ペーパーホルダーとか、あとは窓とか何から何まで全部、種子島の例えば鉄を使ったりとか、土を使ったりとか、木を使ったりっていうのを、始めたのがきっかけで、地域の人たちに自分が作ったんだっていう愛着を持ってくれるようになったので、なのでなんかその場所でしかできない建築ってすごく、ただ建築を作るだけじゃなくてその周りの人たちにもいろいろ影響があるんだなっていうふうに、思っています。
クールチョイス。
空き家などの改修も積極的に行っていらっしゃるようなんですが、それについても教えていただけますか？
はい、先ほど申し上げた宿の話なんですけど、先週ちょっとまた2棟目を作りまして、でもそれも、全部10年間限定 で借りているんですね、うん、で、10年後には家主さんのところに戻って、でもともとなんかこんな建物ってもう絶対よみがえるわけないってこう地域でも言われてた建物たちを、僕は自費でやって、でそれを自分で事業として宿をやって、で10年後にはもうちゃんと利益も取って家主さんに返すと、もう死んでるはずの建物が生き返って帰ってくるよっていう、あのしかもタダでっていう、こうメリット付きなの で、 でそれが今20世帯しかない集落なんですけど、そのうちの5棟をそうやってこうタダでスタジオ管路に預けてもらって、で10年後にお返しするっていうところが、まあ、最初なんかあの自分の野望を持って始めたことが、だんだんだんだんちょっとずつこう、まあ、町づくりみたいな感じになってきているのは、やっぱりなんかそういう建築のそういう力って大きいのかなって、今でもそういうふうに、まあ、わざわざ種子島でそういうふうにやっています。
そしてあの空き家などの改修を行う際に、あの環境に優しいという視点ではどのような取り組みもされているんでしょうか。
はい、一応、まあ、せっかく建物を改修するんだったら、あの環境的にも良くなるのも当然だし、あの見栄えも良くなるっていうのも当然なんですけど、もともとあるものだったりとか、うん、でそれが例えばこう土壁とかですね、あの昔ながらのもので、はい、もう結構昔の人はもう土壁なんてみたいな感じではあるんですけど、うん、でもすごく断熱性能があったりして、で結構なんか今見直されてはいるんですけど、なかなかそれを使える技術もなかったりするの で、 でそういうまあ職人さんとかの巡り合いもあって、もともとあるそういう土壁を使ってみたりとか、よくある障子のガラスとか、ああいうのって結構こう組み合わせたら、うん、今の3枚ガラスとか、うん、ああいう性能にも匹敵するようなちゃんと設計もできるの で、 でそういうふうになんか全部あの既製品のものを買うんじゃなくて、もともとあるものだったりっていうのを効果的に使えば、あの結露もなくなるし、で南国だとそうやってこう湿気を取るために全部漆喰にしてみたりとか、でその漆喰に地元 の、 あの砂鉄とかを混ぜてちょっとこうあの 黒く落ち着いた雰囲気にしたりすると、なんか人の目も変わるし、でもそれが体感としてすごく快適だっていうのがあの伝わってくれるの で、 でそれってやっぱり口コミみたいなもので、あのちゃんとそういう風に断熱とかをやって、で写真ではなくて実際にそこを体感してもらうと、あの近所のおばちゃんとか特に、はい、あの反応が大きいので、そういうなんか快適に建築を改修していくっていうのはすごく今力を入れています。
うん、そうなんですね。
クールチョイス。
またこれから、まあ、空き家というのはどの地域でも、ね、問題になっていますけれども、そういったあの改修だとかリノベーションだとか、そういったのを考えていらっしゃる方に向けてお伝えしたいことってありますか。
はい、今広島でも、まあ、山間部だったりとか瀬戸内の島とかね、すごく空き家の相談とかも増えてはきてはいるんですけど、でもやっぱりなんとなくこうリノベーションしたいっていう方も多くいらっしゃって、でもそれってあの例えば事業をやる方に対してはあの、まあ、ちゃんと続かないと、いくらかっこよくリノベーションしたりとか、いくら環境に配慮してリノベーションしたりしても、あの例えば補助金が3年間で終わって、でその後にあのもう続けれなくなっちゃうと、せっかく改修した建物があの本末転倒になるっていうことが、実はあの、まあ、その建物もそうなんですけど、そこの周りにいるあの集落の方たちがやっぱりすごく気持ち的にも落ち込んだりするので、なので、僕はその宿をやる時も、もうまず最初に、事業計画とかあのちゃんと続くっていうあの固定費を抑えるために考えるとか、やっぱりいろんなその空き家とかその場所によってアプローチがあるので、ちゃんとあのお金が回収できるかっていうのをすごく大切にしています。
そういうこともしっかり考えた上で、そして分からないことはまあ相談をされた上で、ね、はい、取り組んでいただきたいですね。はい、はい、ここまでお話を聞かせていただきましてありがとうございます。
今回は
株式会社スタジオ管路代表取締役の内野光平さんにお話をお伺いしました。